JR 山手線新宿駅東口から徒歩2分。新宿中村屋ビルの3階にある中村屋サロン美術館で、一人の盲人の肖像画と出会うことができます。明治から大正にかけて活躍した画家の鶴田五郎が、目白駅のホームで出会った絹糸のようにふさふさとした髪の毛をした盲青年に魅了され、モデルを依頼し、描き上げた肖像がその人です。彼の名前はワシリー・エロシェンコ。ロシアの盲詩人にしてエスペランティストです。2015年はエロシェンコ生誕から125年を数える年でした。節目の年を祝うべく立ち上げられたエロシェンコ生誕125周年記念事業実行委員会の事業を通して、彼の足跡をたどる機会に恵まれましたので、備忘録として本稿を残すこととします。1. 特集エスペラントの風に乗せて。ロシアの盲詩人ワシリー・エロシェンコが日本にもたらしたもの。前編。
昨年2015年がエロシェンコ生誕125周年ということで、今回はこのロシアの盲詩人、ワシリー・エロシェンコについていろいろ掘り下げてご紹介していければと考えております。エロシェンコ生誕125周年記念事業実行委員会で、事務局長を務めて、元筑波大学附属資格特別支援学校の校長でもあられました、引田明夫さんをスタジオにお招きしていろいろお話を伺っていこうと思います。引田さん、本日お忙しい中お越しいただきましてありがとうございます。よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
早速なんですが、ちょっとこのロシアの盲詩人のエロシェンコという方がどのような方なのか、その人物像についてちょっと基本的なところからお伺いしていきたいと思います。
わかりました。エロシェンコは今から125年前ですね、ロシアの南の方ですが、アブホフカ村というようなところに生まれました。で、4歳の時にですね、はしかをこじらせて、目が見えなくなってしまったということです。で、その後、モスクワの盲学校の方に行って勉強しまして、で、モスクワの盲学校では、音楽を勉強してですね、盲学校卒業した後は市内のオーケストラでバイオリンとかですね、いろいろ楽器を弾いたりしていたというふうなことです。で、そこでですね、エスペラントとかそれから英語に出会いまして、まあ、当時盲人たちとですね交流のあった有名なエスペラントリストですけども、この方の勧めがあって、その後イギリスに行ってですね、さらに師範学校の中で音楽を勉強するというふうなことになります。
はい、で、はい、ちょっと質問させていただきたいんですが、はい、さっきエロシェンコを紹介するのに一つのキーワードが出てきました。エスペラントでエスペランティストという言葉が出てきました。このエスペラントというのは世界的な、共通語というような、私浅い知識で調べたんですが、はい、具体的にどのような言語なのでしょうか。
エスペラントはですね、当時のポーランドはまだ当時はロシアの支配下にあったんですが、そこの眼科のお医者さんをしていたザメンホフっていう人がですね、民族の争いが絶えないというふうなところで、まあ、その、それぞれの民族にも共通で、使える言語ということでですね、まあ私ども国際語って呼んだりとか、あるいは中国では世界語っていうふうな言い方をしておりますけども、民族のそれぞれの言語の枠を超えて共通に話し合える言葉というふうなことで新しく作った言葉なんですね。人工語というも言われています。
はい、で、例えば日本だと宮沢賢治さんとか、あと新渡戸稲造さんとかも学んでいたというようなことが手元のパンフレットにあるのですが、はい、文法的な特徴とかって何かあるんですかね。
はは、ですね、大変それぞれの言葉、ヨーロッパの言葉ですね、まあ、フランス語であるとかイタリア語とか、それからもう少し遡ってラテン語であるとかですね、まあ、そういったところから、文法とかボキャブラリー語彙なんかをですね、持ってきています。そしてできるだけ簡単な 例外のないようなですね、文法というふうなことで例えて言いますとですね、例えば、現在形、過去形、未来形というふうにこうありますが、よく英語なんかではですね、不規則の項を活用というふうなのありますね、ところがエスペラントではですね、全て規則的に活用するというふうなことで、例えば、よく例に出されるので、アーモっていう愛というふうな言葉ありますね、はい、これが、動詞になる、なるとですねアーミーとこういうふうに言います。これは原型ですね。そして、現在形はアスといってアーマスというのが現在形で、過去形はですねアーミスで、未来形はアーモスということで、このアス、イス、オスというふうな形はですねいつも規則的に変化していくという、不規則な形はないとこういうことですね。
はい、はい、なるほど、うん、それではエロシェンコの生い立ちについて引き続きお話を伺っていこうと思います。エロシェンコという方、イギリスかどっかの、盲学校の時ですかね、日本のことを聞いてということで日本に関心を持つようになった、そこら辺の経緯についてもちょっとお伺いしていってもよろしいでしょうか。
はい、先ほどもちょっとお話ししましたようにイギリスにはですね音楽を勉強しに行ったというふうなことなんですね、
はい、
ただし、当時のロンドンにある王立、盲師範学校とこう言いますが、日本でいうと、東京盲学校のですね、音楽科のような形なんですが、そこで、勉強している時にですね、実はここイギリスのその盲学校師範学校ではですね、実際に勉強したのは3ヶ月くらいしかないんですね。3ヶ月弱なんですが、その時にですね、日本では視覚障害者が自立をしていると、特に、職業的な自立ということですね。
アハキってことでしょうか。
その通りですね、はい、アハキでもって自立をしているということで、ぜひ日本に行ってその、アハキを勉強したいというふうにエロシェンコは考えたんですね。それで、一旦、ロンドンから、モスクワに帰りますけども、そこで、日本語をですね、モスクワの当時の日本の大使館の職員からですね、日本語を勉強して、そしてその後、日本にやってくると、こういうふうなことになります。
はい、日本にやってきて、で、その時は東京盲学校ですね、現在の筑波大学附属視覚特別支援学校に入学をすることになって、そこでアハキを学ぶことになるんですよね。
そうですね。
それでエロシェンコはその理想を抱いて日本に来て、で実際に来た日本についてなんかどのように感じたでしょうかね。
それについてはですね、ちょっとモスクワあたりまで遡ると分かりやすいかと思いますが、はい、モスクワの盲学校っていうのはですね、大変こう閉鎖的な学校で、しかもこう管理的っていうんでしょうかね、昔のスタイルで授業が行われていたし、確か校長が、軍隊の幹部の方だったように、聞いております。で、実際にそうだったかどうかは分かりませんが、エピソードとしてですね、1年に1回くらいしかうちに帰れないとかですね、大変厳しいっていうんでしょうかね、昔のスタイルの授業であったというふうに言っております。でこのエロシェンコはロンドンに行ってですね、当時はロンドンは、非常にこう自由な雰囲気でですね、エロシェンコはなんて自由なところなんだろうというふうな、そういう、感じを強く持ったようですね。そしてその後日本に来ているわけなんですが、で日本もですね、実は、これもエピソードとして伝わっていますけれども、東大の学生なんかとですね、エロシェンコ付き合いがありまして、で東大の校内を、簡単に散歩できるということはですね、モスクワでは考えられなかったこと、一般の人がですね自由に大学でに出入りするというふうなことはですね、エロシェンコにとってはもう、全く考えられなかったことですから、そういう意味では、かなり、当時のですねモスクワなんかに比べて東京は、自由な街というふうな、そういう印象が強かったんだと思います。
はい、エロシェンコが日本にもたらしたものというのは、鳥居徳次郎とかをはじめとして毛偉人と呼ばれる方々に多大な影響を与えたというふうにも伺っております。
はい、 まあ、日本に来て、ロシア大使館と経由してですね、当時の町田校長が、研究生という形で受け入れてるんですね。つまり、まあ、正式な学生ではないと、こういうふうなことですね。そして、まあ、そこの中でエロシェンコは、毎日ですね一生懸命勉強した、まあ記録に残っているのはですね、正規の授業の始まる前に、まあ、課外授業というふうになりますが、早朝課外みたいなことでですね、暗間の勉強を、したりとかですね、それから、まあ、放課後の課外なんかでも日本の文学なんかについても勉強している。で、まあ、こういうところはですね、あまりよく知られてない部分なんですね。そしてその東京盲学校の中で、あんまの勉強とか日本の文学の勉強をしながらですね、エロシェンコは、まあ、すでにエスペラントを習得していましたので、エスペラントを日本の盲人の人たちに教えていくというふうなことになります。まあ、多い時は 6,70 人くらいのですね、受講生があったというふうに聞いておりますが、
はい、その中に視覚障害者 の例えば鳥居徳次郎とかも一緒にいたということ
ですね。そうですね、はい、まあ、視覚障害者が主とこういうふうなことですが、
なるほど、失礼いたしました。はいはい、エロシェンコは詩人としても作品童話か何かを残して、それから文化的な活動、思想家的な活動、いろいろやってると思うんですけど、そういうところでどのような影響を与えたのかっていうことをちょっとお伺いできればと思うんですけど、
は
い、
エロシェンコはですね、今お話のあるように、盲詩人とかっていうふうにこう俗に言われてるんですが、はい、まあ、詩は、作ってるのは数少ないんですね。でただ何でも詩人というふうにこう言われるかというと、エロシェンコの書いてる、まあ、文章がですね、まあ、詩的な、そういうふうな感じのものであるとかですね、それから今もちょっとお話ありましたが、まあちこちに行って、講演をしています。当時の茨城のですね、水戸の女子師範学校に、なんかに行って、まあ、これからの、女性はどうあるべきかとか、そういったことについても話をしているんですが、はい、でそういう時に話すのがですね、まあ、非常にこう詩的な感性に訴えるようなそういう話し方をするので、まあ、詩人というふうにも呼ばれているんですが、実際は、書いてる詩は少ないんです。でそれから、じゃあ何を書いてるかというと、童話がほとんどなんですね。
はいはい、
でこの童話もですね、今童話っていうとなんか、子ども向けの童話っていうふうな感じがですね、強いんですが、例えば東大の藤井先生なんかはですね、エロシェンコの童話は大人向けの童話だと、こういうふうな言い方をされてるんですね。
はい、
で、まあ、いずれにしろ童話をですね、たくさん書きまして、まあ、当初は、日本語で、まあ、語ったのをですね、それを、誰かに学生であるとかに聞き取ってもらってですね、そして、まあ、聞き書きで、出版をしているということで、童話集もですね、3集、第1集、第2集、第3集という、そのくらいですね、日本で出版をしているんですね。
はい、このエロシェンコは本当にこの当時の視覚障害者として珍しいのかどうかってちょっと私は分からないのですが、イギリス、日本、それからタイ、ミャンマー、中国とか世界をその股にかけて活動されてます。幅広くこういう活動家、そういうふうな立ち位置からしてもエロシェンコというのはやっぱり特別な存在だったんでしょうか。
そうですね、当時の、まあ、世界的なですね状況って、今と例えば旅行一つにしてもですね、簡単にできる状況ではありませんから、まあそういう中でですね、世界を今股にかけてという話はありましたが、まさにですね、モスクワから、ロンドンに行って、ロンドンから東京に来てですね、そして東京にいる間も北海道とか、大阪とかいろいろ旅行もしてます。で東京の後、中国に行って、北京、上海、そして今お話しあったように、その前にですね、ビルマ行ったりとかインド行ったり、してるわけですね。でこれはやっぱりエロシェンコ自身が、モスクワの盲学校の時もそうですし、あるいはロンドンでも東京でも感じていることなんですが、自分自身の目で見なければダメだと、 いうふうな、そういう考えに基づいていますので、直接自分の目でって言いますかね、まあ、自分の感性で自分で、その場に行っていろんな人と話したり、聞いたりして感じることが大切だというふうなことでですね、まあ、世界中を、白杖って言いますか、まあ、今で言う白い杖ではありませんけど、はい、あのエロシェンコなりの杖とですね、タイプライターだけを持ってですね、まあ、世界中を巡っていたと、こういうことですね。
はい、北先生も先ほど冒頭の方ではご紹介をさせていただいたのですが、昨年がエロシェンコ生誕125周年ということで、記念事業実行委員会が立ち上げられました。事務局長を務めて、この2年間